町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
政権の威信を保つためには国家と経済への信頼を支える GDP 指標を隠蔽することさえ厭わない、3期目を迎えると見られている中国の習近平体制の先行きを暗示するような事件が今週ありました。
火曜日に予定されていた中国の7、9月期の GDP 国内総生産の発表が前日突如延期されました。理由は明らかにされていませんが、 GDP が目標に達せず折しも集大成の3期目入りを決める共産党大会が開催中であることに配慮したのではないかとも言われています。
実は隠蔽されたのは GDP だけではありません。は
い、GDP と同じ火曜日に予定されていた小売売上高と水曜日に予定されていた不動産関連の統計も揃って発表が見送られました。
このうち小売売上高はゼロコロナ対策の失敗による消費の低迷が、また不動産統計は中国経済の不動産バブルの崩壊がそれぞれ明らかになってもおかしくなかった経済指標です。担当の国家統計局は延期の理由を明らかにしなかったばかりか、新たな発表日程も未定と報じられています。異例の3期目どころか4期目の続投にまで意欲を見せ、アメリカへの対抗意識をむき出しにして中国を強国強い国にすると主張し続けている習近平国家主席ですが、自らの経済運営の失敗を隠蔽するような体質では陰湿な独裁政権になり、中国人民の民心が離反するのはそれほど遠い将来の話ではないと、我々も十分に警戒しておく必要がありそうです。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
ここからはニュースカウントダウン。では5位のニュースから始めましょう。
旧統一教会をめぐる解散命令の請求要件について岸田総理がわずか1日で答弁を修正。岸田総理大臣は水曜日の参議院予算委員会で、宗教法人に対して解散命令を請求する際の要件について、関係省庁で集まり議論し民法の不法行為も入りうると整理したと述べ、含まれないとした前の日の答弁を修正しました。
支持率の急ピッチな低下に加え、国会での厳しい追及で岸田総理が、一転して旧統一教会に厳しい姿勢を見せ始めました。税制優遇を受けられる宗教団体としての解散命令や被害者救済法案の早期成立に意欲を示すことで、政権の危機を乗り越える構えを見せています。はい、これらは、遅すぎた感は拭えないし、口先だけではなく必ず実現していただく必要性はあるものの、まあ、ようやく常識的な対応を見せたと言ってよいと僕は思います。ただし気がかりなことはもう一つあります。それは戦後早い時期から癒着していたと言われる自民党と旧統一教会に連なる人たちの関係や、ここ10年前後再び活発化していたとされる旧統一教会の自民党に対する選挙応援、そしてその票の分配を差配していたのが実は安倍元総理だったのではない、かという疑惑、こういった疑惑がこのところ岸田総理が打ち出している対応の陰に隠れてしまい、隠れてしまいかねないということです。政治への信頼を取り戻すためには解明は避けて通れない問題だと申し上げておきたいと思います。そしてその意味でも気がかりなのが、昨日の旧統一教会世界平和統一家庭連合の記者会見で、関連団体が国政選挙で応援する際に自民党議員に対し推薦確認書という名のある種の政策協定に署名を求めていたと明らかにしたことです。はい、これ以上統一教会を責めるなら癒着関係を暴露するという自爆テロにも見えますよね。今のところ署名していたことを認めたのは自民党の斉藤洋明衆議院議員一人ですが、もっと出てきてもおかしくないと見られており、問題のある宗教団体に政策的に縛られていた議員が数多くいるということになると、自民党にとって、大変な信用失墜となる可能性がありそうです。続いては4位のニュースです。
昨日イギリスのトラス首相が辞任を表明。 経済政策の混乱や相次ぐ閣僚の交代により求心力が低下、支持率も 7% まで下がり、政権運営が難しくなっていました。トラス首相は相次ぐ不祥事で辞任したジョンソン氏の後を継いだイギリス史上3人目の女性首相でした。
トラス政権は、先月6日の政権発足からわずか44日目に、辞任を表明するという異例の短期政権に終わりました。懸念されるのはジョンソン前首相が辞任を表明した7月以降、イギリスの外交的な影響力の低下が著しいことです。トラスさんの後任候補にはそのジョンソン前首相や前回の党首選に立候補したスナク元財務相の名前が挙がっていますが、ロシアのウクライナ侵攻が長引く中、西側諸国の結束にほころびを生じないためにも早期に安定した政権が発足することを期待したいと思います。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
新型コロナ危機第8波到来か。昨日、加藤厚生労働大臣はアドバイザリーボードの会合で、全国の新型コロナウイルスの新規感染者数が足元で増加に転じていると述べ、感染の再拡大に警戒感を示しました。
加藤大臣が指摘したのは、おとといまでの1週間の新規感染者数が前の週に比べて 1.35 倍になったことです。はい、1週間の新規感染者数が増加に転じたのはおよそ2ヶ月ぶりで、北半球に位置する日本はこれからインフルエンザも流行しやすい冬に向かうので、十分な警戒が必要になりそうです。折しも新型コロナは一段とウイルスの変異が進み、アメリカやヨーロッパではまた新しい派生型が拡大の兆しを見せています。
はい、アメリカでは BA.4 に変異が加わった BA.4-6 が新規感染者のおよそ 12% に増加、また現在主流の BA.5 から派生した BQ.1.1 なども各国で広がっているといいます。
各国とも検査体制や行動制限の縮小で状況が把握しづらい上、感染が広がりやすくなっています。今まで以上に自己防衛をしっかりする必要がありそうです。2位のニュースはこれです。
ロシアに攻撃用ドローンを供与している証拠が集まったとして、昨日 EU がイランへの追加制裁で合意。ドローンはこのところウクライナへのインフラ攻撃で広く使われており、ロシアへの供給を遮断することでさらなる被害を食い止める狙いです。一方、イランは関与を否定しています。
ロシアがイラン製自爆型ドローンを多用しているのは、戦争が長引き武器や弾薬が不足してきたためとみられています。特に西側で輸出を禁じている半導体の不足は深刻で、ロシアでは精密誘導ミサイルのほか戦車などの製造も滞っているとみられています。はい、そうした中でロシアのプーチン大統領は水曜日、9月末に一方的な併合を宣言したウクライナ東部と南部の4州に戒厳令を敷くと表明、さらに合わせてロシア全土に警戒態勢を強める大統領令を発令しました。プーチン大統領は国内での不満の高まりに伴う内政不安に危機感を募らせていると考えられ、大きく戦況が変わりつつあることの表れと見てよさそうです。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
昨日、外国為替市場で円が32年ぶりに対ドルで150円台に下落。かつては円安になると国内からの輸出が増え、稼いだ外貨を円に換える動きが円安のブレーキとなりましたが、多くの企業が製造拠点を海外に移した現在、輸出力は低下、資源高による輸入額の増加が上回り、円売りドル買いの需要が強くなっています。また円安を移して、今朝総務省が発表した先月の CPI 消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が 102.9 と、前の年の同じ月に比べて 3% の上昇となりました。これは消費増税の影響を除くと1991年8月以来31年1ヶ月ぶりの高い上昇率です。こちらさん、番組で何度も指摘されていますが、円安なかなか止まりませんね。 一体どこまで進むんでしょうか。
はい、チャート的な話ですけど、その答えも前から申し上げているように、36年前の1986年につけた1ドル160円20銭が次の目安になります。エコノミストの間ではここからいきなり10円円安になるとは言いにくいのかもしれません。真ん中の1ドル155円が節目と言っている人が多いですけど、その根拠はちょっと薄弱じゃないかなと僕は思います。
そうですか。政府日銀はそろそろ介入しないんでしょうか。
これね、意外と動きづらいのかもしれないですよ。そう考えてる理由は2つありまして、1つは過度な変動は放置できないっていう言い方してますよね、はい、これ前回先月22日の介入について G7 特にアメリカに対してこういう理屈を言って、了解を得た、つまり、為替水準を見て問題にしてるんじゃなくて変動が急すぎるのが良くないという理屈で了解を得たんじゃないかと推察されますよね、ところが足元の円安は実は1日に5円前後も動くみたいな話ではなくて、少しずつじりじり円安になるって感じでしょ、なので過度の変動とは言いにくい、当てはまらないってことなんじゃないでしょうか。もう一つは4月28日に130円台をつけてから先月1日に140円台をつけるまでに4ヶ月以上かかったのに、今度140円突破から昨日の150円台到達までは2ヶ月かかってないでしょ
う。確かにそうですね。
でしかも4月22日の介入で一旦140円近辺まで戻したのに、その後円安が加速してここまで来ちゃいましたよね、つまり9月の介入が逆効果になってるので、ああいう形の単独介入じゃ足元を見られると、政府日銀は躊躇というか警戒せざるを得ないんじゃないでしょうかね。
ではいつまでこの円安は続くんでしょうか。
そこはオーソドックスの見方でいいんじゃないかと思います、どういうことかというと、どこかでアメリカの景気は減速して FRB アメリカ連邦準備理事会の急激な引き締めが止まるでしょう。そのタイミングは早くて今年の年末、遅いと来年の年末という見方が大勢のようですが、これ丸1年の幅ありますけど、いずれにせよそういったアメリカの景気の減速がはっきりするまではやっぱり円安は続いちゃうと思いますよ。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。
今日の深掘り。
さて、今日のニュース深掘りのテーマは、
高まる人手不足の足音、東南アジアの賃金上昇で日本に外国人労働者が来なくなる。
ちょっとショッキングなタイトルでしょう、でもこれ近い将来本当に現実になりそうなんですよね、杉浦さん、今年7月15日の経済ニュース深掘りで日本の賃金が30年間ほぼ据え置き、だから人材が海外に流れてしまう、あるいは日本に来ないという話しましたよね、
日本の一般的な部長の年収が1600万円前後のところ、アメリカやシンガポールの3000万円を筆頭に海外は高賃金で、いい人材は日本以外の国に流れてしまうというお話でしたよね。
はい、そんな現状が今どうなっているのか、これが今日のゲストにじっくり伺いたいテーマになってきます。
今日は外国人労働者の問題にお詳しい日本経済研究センター主任研究員の富山敦史さんをお迎えしました。富山さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではまず富山さんのプロフィールをご紹介します。1995年、早稲田大学商学部を卒業後、日本経済新聞社に入社。ミクロの企業取材を担当後、アジアビジネス報道センターを経て、2014年からベトナムのハノイに4年間駐在され、去年4月から現職に就くとともに、ベトナム語の研究者としても活動されています。
それでは早速伺っていきましょう。富山さん、今やコンビニのレジとか外食産業などで、本当に外国人労働者の姿はたくさん見ますよね。もう日本の人手不足を外国人が補っているというのはもはや常識と言っていいんですよね。
コンビニ、外食、建設現場とかね、外国人を見かけないことがないほど非常に増えましたよね、これ数字で見てもね、8月の有効求人倍率、有効求人倍率っていうのは仕事を求めている人1人に対してどれぐらい仕事があるかっていう指標なんですね、 8月の平均で 1.32 倍なんですけど、特定技能とか技能実習とか、あの外国人の労働者に頼ってる業界だと建設で 4.55 倍、
はい、
で機械設備修理 4.17 倍、介護で 3.72 倍とどれも高いんですね、で日本は少子高齢化が進んで生産年齢人口といったの15から64歳ですね、どんどん減ってるんで外国人労働者がいないと現場が立ち行かない業種が増えているんですね。
こうして多くの外国人が日本に働きに来てるっていう状況が遠からず昔話になっちゃうっていうレポートを現在執筆中と伺いましたが、それはどういうレポートになってるんでしょうか。
はい、外国人が日本に働きに来る理由は日本で働けばお金が稼げるからですよね、でも日本では賃金がなかなか上がってない、30年間上がってないなんてよくそういう言い方もしますけれども、はい、一方アジア新興国の賃金は、ね、急速に上がってます。例えばベトナムなんかは年に 6-7% 上がってます。そうすると現地給与と日本の給与の差が縮まっていくはずですよね。そうすると日本に来る旨味がいつかなくなるはずなんですよ。それが一体いつになるのかというのを試算してみたんですね。
なるほど。
はい、現状の数字を抑えたいと思うんですけども、日本には技能実習、特定技能、まあ、海外から働きに来る外国人労働者ですね、あと留学生もいます。留学生も週に28時間アルバイトできるんで日本の労働を支えているんですね、在留外国人って、ね、どれぐらいいるかというと2021年12月末で276万人もいるんですよ、
はい、
前年2020年12月末と比べるとコロナがあったんで 4.4% 減ったんですけれども、あの10年前と比べると 35% 増えています。20年前と比べると 55% 増えています、その外国人労働者の主力といえば中国だったんですけど、今の主力はベトナムなんですね、ベトナムだけ見るとね、日本に在留するベトナム人って2021年12月末で43万人なんですよ。これ10年前と比べるとちょうど10倍です、だから急激に増えてるんですね。国別に見ると一番多いのは中国人で、次ベトナムなんですよ。2020年に韓国抜いたんですね、3番目が韓国なんですよ。
そこって逆に日本企業がどこに製造拠点を求めたかっていうので、安いから、賃金安いからって中国行ったけど、だいぶ減ってきてベトナムに移ったりしてる、そことやっぱり似たような現象が来る方でも起きるってことですね。
そうですね。そうですね。
面白いですね。
投資で見てもチャイナプラスワンって言ってね、今最も注目されてるのはベトナムですもんね。
なるほど。
確かに似てると思います。
でその新興国、アジア新興国の賃金が異変が起きてると、
どんどん給料が上がってます。とは言ってもまだまだ日本の給料の方が高いです。日本の給料を100とした場合、東南アジアはだいたい20から25ぐらい、つまり逆に言えば日本に来れば4から5倍稼げるわけですね、
なるほどなるほど、
でもどんどん上がってるわけだから今は4から5倍稼げるけど、それが3倍になり2倍になり 1.5 倍になりってなっていく可能性があるわけですよ、日本の給料はだって上がってないわけですから、その差は縮まりますよね。これ2020年の調査、あの厚生労働省の調査なんですけども、技能実習生の手取りってね、だいたい16万円って言われてるんです。16万円、じゃあ生活費どんぐらいかかるのっていうのを、これネットのいろんな書き込みとか私の知人とかあの聞いてみたんですけども、すごくざっくり言うとね、半分消えますね。8万円
なるほど、
家賃、食費、雑費、医療費、まあ、そういうので半分消える。でも逆に言うと半分は仕送りできるわけですよ、ただその生活費以外に渡航費、高い場合だと100万円とかかかるんですね。
ああ、来るときにね。
そう、来るときに。じゃあそれを5年いるとして5年で渡って20万円毎年返さないといけないわけなので、そういうのも勘案すると、損益分岐点、日本に来る損益分岐点が必ずあると思ったんですね。
ありますね。
はい。生活費で半分消えるって言ったじゃないですか。そうすると、あの、東南アジアの現地給与が日本の半分になった場合、日本に来ても旨味が薄れるじゃないですか、だって半分消えちゃうんだから、だからそこが一つのターニングポイントなんじゃないかなと思って、あの調査してみたんですよ。で、未来の給料はわからないので、その給料はまず過去の分はジェトロが調べた製造業の賃金のデータ、長い期間調べたものがあります、その未来については私ども日経センター、あと IMF の経済予測というのがあるので、その名目 GDP の増加率をかけたんですね、そうすると大体増加率はこうなるだろうというのが分かってきました。 東南アジアの現地給与が日本の 50% を超えるのはインドネシアで2030年だったんですよ、はい、タイで2031年、うん、でベトナムで2032年だったんですね、
うん、なるほど。2030年代前半には外国人の労働者が日本に来なくなる可能性がある、はい、ということですね、
は
い、
そうなんです。
さあ、それでは今後日本はどうすべきなのかなど含めまして、 CM の後さらに深掘っていただきます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、迫る人手不足の足音、東南アジアの賃金上昇で日本に外国人労働者が来なくなると題して、日本経済研究センター主任研究員の富山敦史さんをゲストにお迎えしてお送りしています。
まあ、2030年代になると日本の賃金が、あまり魅力なくなるという前半の話よく分かりましたけども、うん、一方日本のライバル韓国とか中東っていうところはどんな状況なんですか。
はい、外国人の受け入れについては日本より進んでいると言っていいと思います、うん、ついこの前ね、ベトナム の日本でいう厚生労働省みたいなところの役人の方がね、韓国の受け入れシステムなら日本より多く稼げる、これ具体的な数字とともに発言して話題になったんですね、はい、韓国は2004年から EPS というエンプロイーパーミットシステムですね、雇用許可制というのを始めまして、ブローカーを通さないで政府機関が自ら職業斡旋するという取り組みを始めたんですね、はい、大きなポイントは何かというと、同一労働同一賃金って今日本でも話題になってますけれども、はいはい、韓国人と同じだけ同じ労働だったらお金あげましょうよ、で正当な理由があれば3回まで転職してもいいですよっていうようなね、まあ、労働者に優しい制度なんですよ。世界銀行でもね、この EPS がまあ評価できるという、そういうレポートもあります。
かつて労働者に厳しいと言われたの大改革したわけですね。
本当ですね。思います。あともう一つね、中東ですね。中東には国外からの労働者を多数受け入れている国が多いです。例えばアラブ首長国連邦なんかは、労働者の9割外国人って言われてますよね、はい。で、世界最大の労働者輸出国であるフィリピン。ほとんど言ってるのは中東ですよね。で、中東はね、カファラ制度というものがありまして、雇用主が労働者の身分を保障するというものが あるんですよ、うんうん、でこれが悪用される形で保障している人がね、雇用主がパスポートを没収したりとか給料払わなかったりとか、まあ、優越的地位にあるんで、それを乱用する形で労働者が苦境に陥るってこれ非常に多かったんですけれども、ILO とか世界的な批判が高まってきましたね。カタールとか廃止する国が増えてきたんですよ、うん、これによって中東の外国人労働市場としての魅力が高まってきてるんですね、
う
ん、
そうすると賃金で魅力なくなり、働きやすさでも遅れを取り始めてるということですね。日本はどうすべきなんでしょうか。
日本は労働力が全く足りないというわけではないんですね、うん、よく言われる女性が子育てで仕事も離れる M 字カーブっていって、厚生労働省もこれをなんとか改善しようとして、はい、だいぶ今改善されているわけです。ただこれだけでは足りないから、やっぱり外国人労働者をうまく活用する、これが大事なわけですけれども、最大の課題はミスマッチだと私は思うんですね、うんうん、ミスマッチっていうのは、日本に来ました、こういう職場でした、こういう仕事でした、それが事前の説明と違うということですね。本来だったらこういう仕事をするはずだったのに全然違う大変な仕事をしている、うんうん、残業代はこれぐらいくれるって言ってたのに全然もらえない、うん、まあもう一つはね、外国人労働者帰った後、この帰った後のフォローを考えるべきだと思うんですよね。私ベトナム赴任中に多くの技能実習生経験者に会いました。彼らはね、日本で学んだ技術を生かしているとは言い難い仕事に就いてましたね。
うーん、
多いのが日本食のレストランなんですよ、
うんうん、
で何が役立ってるかって言ったら、覚えた片言の日本語だけですよ、いらっしゃいませとかね。本来技能実習とか特定技能っていうのは、日本で学んだ技術を祖国に持ち帰って祖国の発展に資する、これが制度設計としての趣旨ですよね。ところがそうなっていない。それはなぜかといったら、日本で学んだ技術をベトナムで活かせるような仕事に就けないからなんですよね、
うん
うん、だからそれをうまく斡旋してあげれば、日本企業でいっぱいベトナム出てますから、はい、それをうまくマッチングさせればいいじゃないですか、うん、そしたら日本に来るモチベーションにもなるし、祖国のためにも発展にね、自分の技術を活かせるし、ウィンウィンだと思うんですよね、うん、
現地に進出している製造業とかなんかに、こういう手があるんだよっていうのをもっと教えていかなきゃダメですね。
はい、そう思います。
今日は大変興味深いお話を ありがとうございました。
富
野さん、また近いうちにぜひいらして内外の労働市場の問題点教えてください。
はい、
よろしくお願いします。
以上、今日のニュース深掘りは日本経済研究センター主任研究員の富山敦さんをゲストにお迎えしてお送りしました。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて、町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、今日のニュース深掘りちょっと振り返ってみますと、はい、2030年ぐらいまで日本の労働市場の魅力が維持されそうだということでしたが、カウントダウンの1位のニュースでお伝えした円安、
はい、
これがまあ大きく進んでいくと、やっぱりその母国通貨で見た場合の賃金が目減りしますから、外国人労働者にとって日本の市場の魅力の低下というのはもっと早い可能性があるわけですね。
そうですよね。
なのでそういった意味でも経済の立て直し、本当に急がなきゃいけない状況に日本はあるんじゃないでしょうか。
おっしゃる通りですね。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。